はい、
バリバリラーバリのコーンです。
はい、
何でしたっけ。
バーナムが気違い
だ。バーナム、バーナムね。はいはい、バーナム。
なんかあの人が、
はい、
あまりにも様子がおかしすぎてて
様子がおかしい。はい、
今あるサーカスの基本みたいなのを作ったっていう、その要は動物を使った何かみたいなのの基本を作ってアホみたいにあの人訴えられたとかしてたっていう。
え、動物保護団体からどうですか。
もうそうだし、うん、なんかね、もうすでに若い時から結構ね、見せ物小屋みたいなのやってたんで、でそれに対して人権保護団体とかから、
はいはいはい、
19世紀とかなのに文句が来るっていうのは相当だよ。
あ、昔フリークスって映画あったんですよね、白黒の。
でもなんかそれもフリークスもね、バーナム系の仕事、
うん、あれ多分、え、同じ話ではないですかね。
同じ話じゃないけど、うん、出発点はね多分そうバーナムな気がする。
小人だったりとか、うん、シャムソーセージでこう腰から上だけ2人に分かる、うん、ベトちゃんドクちゃん女性みたいな感じ
で、なんかこなんかほら
出てくる
映画でも結構、うん、最初の方にさ、はいはい、もう新緑寝てたかもしれないけど、
はい、
あの子供に、いや俺博物館作ったんだよって言って、うん、子供と一緒に見に行ったら、
はいはい、
なんかすげえ、なんだ、内首というかギロチン、
ギロチンのね、
ギロチンのやつを見せ、
一番の目玉がギロチンっていう
のをもう、
はいはい、
ウルバリンがニッコニコの笑顔で見せてる、ね、ってるってあたりとかは非常に好感度が高い。
ああ、こいつやべえなっていう、
こいつやべえなっていう
危機として見せてるやつね。はいはい、
だそこでなんか持ってっけてたかな自分。
あそこで、
うん、そのあすごい綺麗事しか言ってないけどこいつ劇薬品だぞっていう
強靭プリね、
強靭プリがなんとなく見えたのが非常に良かったですね。
あ
とだって絶対もう寝てたから覚えてないと思うけど、はい、最後の方に、
はいはい、
あのなんか家族を迎えに行くのよ、
はいはい、
ゾウ乗ってきたからね。
バリバリバリバリバリバリバリバリさ、ほればバリへーさぶたさ
へーさぶたぶたさえーと思って、
王の凱旋じゃないですか。
こいつバーフバリ見てると思って、
王をたたえよう。
違う、逆だ、バーフバリが見てるんだと思って、
逆にね。
でも本当だから、そこ、まあバーフバリはあれだけど、まあでも
はい、
まあエンターテインメントとしてはいいんじゃないかなと思って帰ってきましたよ。
グレイティストショーマンね、
うん、感動させることですか。だから来たお客さんを笑顔にさせることですっていうのをちゃんと言ってたから、
はいはい、最後にね、
うん、それいいことです。
最後にね、
うん、
何か一言出て、うん、あれがだからやっぱね、あの、うん、あ、白装リッチパクったんだなって、うん、思っちゃってい
いんだよ、もうあの焼けちゃってもさ、あのハトマでやりゃいいよって。でも規模がでかいっていう規模がアップしてるって、まあその金もがなかったんじゃないのか
って、前向きだなと思って、
うん、そう、前向き前向き
前向きであることが大事、
常に前向き、
うん、常にね、
プラス思考
プラス思考プラス思考、はい、
っていう、いや怒ったですよグレイテストショーマン、
ね、っていうことなんでね、それでグレイテストショーマン全然来なかったなと思って、夜にバーフバリ、伝説誕生を見たんですね。
あ、それでワンを見たんですね。
見ましたね、
したらどうだった。
やっぱり自分はバーフバリを見るために言われてきた。
あのワンのさ、はい、やっぱかかあの片っ端、
片っ端、
片っ端のもいいんだけど、
はい、
あのずっとこうそこもね、非常にこう微妙なラインで攻めてるなと思ったんだけど、
はいはい、
あの土人表現ね。
ああ、土人表現ね。
あれね、
はいはい、
なんかうまくやれてるかなって。って思われつつもうまくやれてないじゃん、うん、あれ
やれてないですね、
ギリアウトな気がするんだあれ。
なんか一応あれ言語とかはこの世のどこにもない言語を作ってやったみたいなことを言ってましたけどね、
ずっと誰かに似てんなと思ったら、
はいはい、
あれでマキシマムザホルモンのマキシマムザリョークをクロックするとバウマリの土人、
片目だけ白い、ね、
そうそうそうね、
コンタクト入れて、
そうそう、あなんか片目結膜炎なのかなみたいな。マキシマザリョークが黒く塗ってると思うともう大丈夫だね。
そうっすね、
うん、
モハメド・ヨネが昔ヨネ原人だった頃にあんな感じだったなっていうような感じですよね。ドレス
はね、古事記館でなんか土人を表してたじゃん。
古事記館ね、まず全身真っ黒ですしね、
うん、あれ難しい、
ね、
あれ
でも
分かりやすいけどね、
分かりやすい、
演出としては分かりやすい、非常に、
そうそう、あの芝神ね、
うん、
あの てめえに俺のガキを産ませてやるよみたいな、グルグルグルみたいな、そいつが次の王だみたいなこと言うやつ、ゲスなやつみたいな。
芝神も良かったな。
芝神っていい名前ですよね。芝神そのままですもんね。芝神ですもんね。超覚えやすいですよね。芝神やたら出てくるじゃないですか、もうこの話の中にいっぱい。芝神のおぼし飯だみたいなとか。なんかね。
いや、よかった、あの、うん、今の言葉を持って、なんでこの国の法とするみたいなことして。
この宣言を法と心得よ。
名台詞、名台詞。
名台詞、これ使いたいですね。
あと、ジュンジュク好きなシーンはないの
ね。好きなシーンはね、あ、それ、どっちです
?2 で。まあ、1でも2
でも
いいじゃないですか。
ね、なんすかね。あ、指は4本。身分隠してね、その、
あそこも俺混乱に混乱をきたしたね。
そうそうそう、デーバセーナのね、うん、あのとこに取り入って、な、家来として取り入って、でなんかね、悪者がわーって王宮に攻めてくると、
はいはいはい、
言って、で今までちょっとね、あのすごいバカの
バカを演じた、
ね、バカを演じてたんだけど、これ国の一大事だ、
うん、助けなあかん、助けなあかん、いい女助けなあかんと。
そうそうそう、で一応ね、デーバセーナっていうこのお姫様は弓の達人ではあるんですけど、やっぱ多勢に無勢なんで、うん、でなんかあの1回で3本の弓を射る練習とかしてたんです
けど、してるけど全然もう飛ばないよな、なかなか無理だもん、それはやっぱ
できない、うん、っていうところで、バーフバリが、スーパーサイヤ人のバーフバリがコツを教えるところ、
シパパーって後ろから
シパパーって、そう、後ろから
来て
コツを、指は4本手首は外に返しますっってこれね、矢筒から3本取って、このまま、うん、
手首を返した状態でギューギューッシパンシパンゾーンなんだよそのアドバイスと、
ドーンっつって、でそれでできるようになる、
できる、
2人で無双するっていうね、う
ん、だ理由じゃないんだよね、だから気持ちの問題なんだよ、だから指は4本とかじゃなくて、はい、矢は3本飛ぶもんだと思えば飛ぶんだ
よ心持ち次第、
全てそうだなっていうのは、なんかあの映画から見てて、
そうっすよね、
なんかロジックじゃないんで、
なんかすごいやっぱね思っちゃったんですけど、サンライズロボットアニメだなって思っちゃって、
あ
ーオーラ力なんだな
と思って、あ確かにオーラ力でオーラ力で何か
をオーラ力と書いてオーラ力なんだなっていう、うん、そういうだから王族力が、うん、を発揮した結果、弓はね3本同時に入れるし、でね、あの槍が1本あれば、うん、あの 4,5 人は突き刺せるしで柱とかバキーンってやってブーンって投げたらドーンって10人ぐらい倒せるしっていうことですよね。
うん、よかった。
でもアクションシーンがもう一個一個がマッハ並みのクオリティなんですよ。
ああ、そうそうそう。
で、この大河ドラマにもかかわらず、アクション映画でもあるし、壮大なドラマだし、このスケール感ね。
本当にもうまだ全然自分が若くて駆け出しの頃に、もう結構、大先輩に、
はいはい、
いいかと。スローモーションは、うん、映像表現としてはすごい効果的に使えるけれども、はい、ここだっていう一箇所以外使うなと、
お
それを多用してしまうと、はい、もう見てる人が慣れてしまうから、
あ
これをバンバン使うのは素人だっていうのを教えてもらった、
はい、
あでも確かにそうだなと、
はいはい、
あ分かった分かった、でそれ以来なんかもし自分がスローモーション表現を入れるんだったら、うん、もう最初から最後まで全部スローモーションもしくは一箇所だけポンって入れるっていうやり方をしてたの、はいはい、ほとんどスローモーションじゃないですかこれ。
店のシーンはスローでドーンって
全部スローモーションでしょ。
でも全部スローだけど、やっぱところどころこのね早回しじゃないですけど、早いところ一周スローになってみたいな、
そうそうそうそう、
これマッハで見た早すぎて目に止まらないっていうところの見せ方と一緒んで、この無双というか、やっぱマッハの時って1対1のたくさんだったのが、うん、1対100ぐらいの一気当選だからもう戦国無双、三国無双と一緒ですよね。
そうそうそう、三国無双だよね。
広大な荒野をわーってくるやつを一人でズボーンってやっつけていくみたいな。
よかった、
あのコマンドの伝説の名シーン、あのショッピングモールで警官に抑えられて
うわー
やったらドーンって吹っ飛んでいく
あれ
あれの3倍ぐらいの人数でやってましたね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、あの州長が、州長って言うんです、言っちゃダメなのか、カーラケイアの族長がもう最後あの
リョウ君、リョウ君、
リョウ君
マキシマムザリョウ君、
リョウ君がその近くにいる味方をあのブンブン投げてくる攻撃最後の攻撃、
あれも良かったね
あれも一つも避けずに全部受けて、うん、で人の山みたいなこんもり山にな
ってる、あれも良かった
ね、ドーンって吹っ飛ばして強さを表現って、
良かった
とかね。
あとは好きなシーンあります、
あと好きなシーンは結構やっぱこれ今の 現在と過去の回想シーンでできてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、結構ね、1と2で過去と現在の話じゃなくて、で1、2それぞれに現在の、物語、うん、そして過去の回想シーンって分かれてて、でその割合が結構この2の王の凱旋、
うん、
はもう最初からもうほとんど2時間20分ぐらいのある映画の2時間近くがその回想シーンというか、
そうね、そこはやっぱり一番最初の突っ込みどころで、
親父の伝説なんですよ、うん、アマレンドラ・バーフバリの物語なんで、
うんうん、親父だったんかいこれ全部っていう、
そうそうそうそうそうそう、だからそれがあるもんで、だから1と時系列的に被ってるところも結構あるんで、うん、だから最初の1のこれまでのあらすじで見たシーンとか出てくるから、うん、あれ
そう、
もしかして最初にこれ全部のあらすじ言っちゃってんのかなってちょっと思ったんですよね。
最初のあらすじ見てるから、これ、あのダイジェストを今これ見てんのかとか思う。
そうそうそうそう、あれなんかすごいネタバレされたのかな、も
う
これも
そうそう、すごい、ね、混乱はしてるんだけど、うん、うん、
と思ったら最後の30分で新しい話をやるんで
よっ、あの辺の構成とかもいいよね、
はい、あの辺の構成もなかなかできない
です、できない、回想だったんかいっていう
そう、でね、回想シーンと今のシーンの見分け方分かります？あれね、
うん、
カッタッパのヒゲの色カッタッパのヒゲが 黒黒としてたら昔だし、真っ白だったら今
分かりやすいね、
カッタッパやっぱね、
主役のおっさん、親父と息子同じやつが同じ風に演じてる、
全く同じ風貌ですからね、だからおでこのね、あの模様が違うだけで、
もうちょっとなんかなかったのかよと思ったけど
額の模様が違うだけで全く同じ顔だから、だからやっぱ息子が帰ってきた時にバーフバリーって言っちゃう、
なっちゃう
みんな、じゃあそれでバーフバリーバーフバリーって言っちゃって、どうしたどうしたみたいな、あんなあいつはもう死んだんだぞっつって、ね、今の王様がね、バラララデーバーが、
あとあそこはやっぱりね、はい、目から鱗だったよね。
どうですか？
ロッキー勝利でさ、城に突っ込むヘイグス粒子を積んで、ロッキー勝利、ロッキー勝利でさ、早いんだやっぱロッキー勝利すると。
シドニアの騎士みたいなね。うん、そうですね。あれヤシの木のね、あんな使い方あるっていう。
ないね。
奇想天外、
うん。あれは素晴らしいね。
英雄ですよね。
うん、ああやって攻めればよかったんだ城は。
だからいや、こんな方法が、いや危険すダメじゃん、危険すぎるっていうところで気合でいけるっていう少しでも
望みがあるな、くるくるくるくるくるくるってまでまた地面にぶつかりそうな直前でみんなシュパーって綺麗に分かれる、
これをやり遂げてこそ勇者みたいな、全員それでやって手つないでぐるぐるぐるっつって一回バウンドしてから3回みたいな
無理だ
無理、死ぬ、首の骨折れるだろ
うでもあれでなんとかなりましたから、
あれでだからね、包囲網を突破して塀の中に入って大暴れっていう、そうのやり方があったかと。
いやーよかった、
大気圏突入ね。好きなキャラとかいます？
カッタッパでしょ。
カッタッパ最高ですよね、中心、
みんな大好きだと思う、
みんな大好き、
カッタッパ。あと
名前の響きもいいです、
まあ、好きなキャラっていうか、はいはい、あそこのなんだ、嫁にがさ、なんか裁判かなんかにかけられて、
デーバ制なのね、はいはい、
でなんかそのちょっと悪い、なんかエロ上司みたいなの指を落としたじゃん、
エロ代官がね、
そうそう、
はいはいはい、
でそれに対して裁判かけられて、
はいはいはい、
でバフバリが来て、
いい、
お前間違ってるとかで、嫁に、
嫁にね、
うん、はいはいはい、指は4本じゃない、首を落とせみたいなでその細かい首を、みんなが見てるまで首を落として、
はいはい、
かっけえこいつと思って、あそこもバフバリバフバリだった、
ね、過剰な男気ね、
うん、うん、そこは良かった。あとまあみんなであれだね、バーフバリバーフバリってなんかこう、はいはい、地面とかが揺れたりする、最高じゃない、
地響きね、
あそこ最高じゃないですか、
やっぱりね、爆音上映とかだと本当に膝とか揺れるんでしょうね、ガガガガとズズズズズズみたいな、
もうだって見終わった後さ、
はい、
まあ、エンドロールがいきなり終わったとかそれも含めて最高なんだけど
これ時間大丈夫ってちょっと思いましたけどね、
すぐ終わって、まあいろいろあるんだろうけど、はい、でもやっぱ終わった後、
はい、
俺だって明るくなったじゃん、
はい、なりましたね、
うん、そしたら、うん、自然とこう拝んでたから
ね、手が合唱になった
っていう、合唱になってた、
はい、
ありがとうございますだと、
あ、やっぱ赤ん坊が寝てるときはあの自然とこうお釈迦様の手の形になるみたいな、うん、お札書になるみたいな、
う
ん
う
ん、
もうありがとうございます、ありがとうございます
ありがとうございます、ありがとうございます、ボーダの涙が、
うん、
いやーこれはね、
船は飛ぶよ、
船飛びますよ、
うん、
それはもう
船は飛ぶんだよ、
あれだってあれですもん、 だって七福神の、 あの宝物と一緒ですもん、うん、雨の鳥船ですから、
船は飛ぶんだな、
幸せな気分になれば船は飛ぶもんだと、
いやー本当によかった、
ええ、いや好きなシーンで、ね、ビッチャラデーバーが、うん、あの悪いビッチャラデーバーですっけ、諸悪の根源の、
あのじじいか、そう
バラーラデーバーの親父、芝神の旦那、
左手バカになってるやつ、
ね、左手バカになってる、この頭になっちゃってる、
ちくしょうこんな体でからかと思って柱、柱ボーン
と柱にパンチするところあのシーンいると思って、
いやでもすげえ強えってことでしょ、
ボーン
いや確かに、
あじゃあやっぱあんなでもビッチャラデーバーみたいなあんなあの非力っぽいおじさんでも王族だったらこれぐらいのパワーはある
んだ、あるんで最低限、
最低限ね、うん、っていうことですよね、
いやーよかったね、
これね、
エンターテイメントは何か本当に考えちゃったもんな、
いや本当にね、あのエンタメここに極まれるみたいな予告編あったじゃないですか、うん、あれ古代広告じゃ全くないですからね、そのまんまですから、おーたたえよってジャンプしてあの火ついてるあの牛のね両側両サイドに飛び乗るシーンとかあそこすごくないですか、あれなんかあの飼ってる牛の角に全部に火つけて走らせてそれで追っ払うみたいな、そのあの孔明のお花みたいな、
そう
一景を案じましたみたいな、
孔明知ってたな、
孔明やっぱこっからっすね、シルクロードを渡ってね、
孔明いたな、あの部下
あの部下のね、
うん、
中に伝わって、そっからこう、うん、シルクロード伝わって、
こう俺の知ってやっぱ孔明ってバフバリ感ちょっとあるもん、
やっぱそうっすよね、うん、ああ
そういうことか、
バフバリ感やっぱすごいっすよね、いやーこれはね
傑作だね、
傑作ですよこれ、これ超えるものが今年出てくるかどうかはだいぶもう怪しいですよ、
超えるっていう次元じゃないんだよな、もうなんか
これ正直僕本当正直言うと前も言いましたけど、怒りのデスロードそんなに来なかったんですよ、
はあはあはあ、
マットマックスは
言ってたね、寝ちゃった
し、そう寝ちゃったし寝ちゃったし、なんか騒いでるけど、
うんうんう
ん、まあそうなのと思ったんですけど、うん、バーフバリはこれはど真ん中ですねど真ん中ストライクですよど真ん中ストライクしすぎて、あのいわきが空振り三振しちゃうやつですよ、これはね、いや本当に良かった、だってこれ5000円ぐらいの価値ありますよ
まあ最初の像の段階でもう2800円
かかる暴れてる像、
暴れてる像を、
しかもそのね像の CG が見え見えの CG なんですよ、なんかね、
そうなん、基本 CG がすごいじゃないもんね、
そうなんですよ、
CG をしてますだ
もん、あこれ本当に生きてる像を使ったのかなみたいな、リアルじゃなくてもう明らかに CG ですけどっていう CG
なんで、なんだろう、それから先は想像力で見てくださいの世界でしょそれがいいんだよまた、
でもねその CG の芝居のさせ方がすごいいいんですよねすごい、うん、すごいいいんですよね、
よかった、
本当に吉本の芸人さんに映画の主役やらせましたぐらいのすごい過剰なリアクションをする像がね、すごい素晴らしい、バーフバリ、
なんだろうね、
いやー本当に
邦画で無理だな、
邦画でここ
まで、でもね、
うん、
井口昇監督のこの前ちょっといろいろ思ったんだけど、
ええ、
片腕マシンガールとかはバーフバリ感はあるんだよ、
ありますね、ビデオ屋でいつも気になってるけどなかなか借りる、
いやあれね、
はい、
バフバリ感よ、
あ本当ですか、
うん、だからやっぱり最近とかもう全部映画とかを見るにあたってもバフバリ感があるかないか
バフバリ感、はい、
うーんって言って見てるね、
あそうですか、う
ん、で片田マシンガールは確かにバフバリ感はあるね、あ
デンジンザボーガーとかも井口監督、ね、
そうそ う, そうバフバリ感あるでしょ
ああぬいぐるま Z の6なら映画やってないなって感じしますけど、
いやいやいい
です、ね、いやでもね、うん、
でもまあちょっと手前味噌ですけど、
はいはい、
この前去年やった公演の DVD が発売になったじゃないですか、
ああうちのね、あの東京ミルクホールのね、うん、はいはい、
で「カスカビアングラフィティ」、
はい、
それねやっぱりちょっと、はい、知り合いが見たと、
あ知り合いが、
はい、うん、したバーフバリ感ありますね根っこのところは同じじゃないですかって言われた、それがね一番嬉しかったな、
あバーフバリ感って言われるとね、
うん、
まあ確かに
バフバリ感は確かにある気がする
主人公の、主人公のリッチーはマヘンドラバーフバリですもん、
うん、
マヘンドラバーフバリですよね、
いやでも、うん、こうやって なんだろう、
うん、
今後も作られるよねっていうその不安だよね。こう、
あ、
こういう映画が、
こういう映画がね。
でももしかしたらもうハリウッドとかじゃ無理なのかもしれない。
ああ、もう逆にね、
うん、
はい、
日本でももしかしたらもうお呼びじゃないのかもしれない、
うん、
インドだからできたみたいな。
本当そうだと思いますよ。だってもう常識じゃ考えられないんですよこの映画が。もうもはやもう映画を 見たって感じじゃないですもん。
体験だよね。
ああ、そうっすね。
バーフバリを体験せよだね。
体験、そうっすね、うん、なんか刻み込まれた何かですよね、うん、心に刻み込まれた何かですよね、うん、これはね、ぜひちょっと一応もう DVD とかなってるんですけど、映画館で見れるんだったら絶対、
もし見れるんだったら見に行ってもらいたいですね。
映画館で見ていただけるとすごくいいですね、はい、うん、
もう僕はもう言うことないです。
ヒロインもちゃんと可愛いっていう、可愛いっていうか綺麗っていう。
あ、そうね。
デーファセーダとかなんかすげえ言ってることむちゃくちゃなんですけど、すげえド S なんですけど、うん、でもちゃんとね、黙ってれば美しいですし、
うん、
あとやっぱね、伝説誕生のアバンティカっていうのがヒロインなんですけど、最初なんかお面が滝から落ちてきて、
はいはいはいはい、
それをこう誰が持ち主なんだろうっつって見に行ったらなんかね、幻が出てくるじゃないですか、天女みたいな。
いい女が踊って
る、いい女がなんかくねくね踊ってるから、それについてったら滝の上に登ってきちゃったみたいな、はぁ、あ、みたいな、
ね、あの設定とかもいいんだけどね。
でそっからあれじゃ、北斗の拳の間宮みたい
に、うん、そうそうそう、
私はね戦士だから、ね、
うん、
女を捨てたみた
い
な、うん、言ってんだけど、こうバーフバリとこうなんかね、わちゃわちゃやってるうちにだんだんこの服とかね、一枚一枚取られて、だんだんメイクされてったとかするんですよね。そう、板垣圭介先生のメイキャッパーみたいに化粧されててね、それでひとしきり終わった後にその滝のね、水面に映ってる自分の姿を見て、あれ、
イケてる、
あら綺麗みたいな、はい、
イケてるみたいな、うん、
そうそうそうそう、だから女ならば破れかれた服を隠す必要はなかろうみたいなそういう
例の基本はだからね、なんだろう、メンタルイケメンだからね。
メンタルイケメンだし、やっぱ なんでしょうね、その普遍的な何かなのかもしれないですけど、やっぱ僕らのそのジャンプ、少年ジャンプ体験をすごいなんかね、分かってるものとして作ってきてるなっていう感じがすごいする。王道ですよみたいな、
うん、なんだろうね、
なんすかね、この感じ。
とんでもないスパイがいるのかもしれないね、うちらのことをよく知っている
あ、これ全世界的にヒットしたんですか。やっぱストリートオブファイヤーみたいに日本だけでヒットしてるわけじゃないです
か、ね、いやもうインドではヒットしてるよ確実に。
全世界300億ルピーとか言ってますもん。もうそのルピーがいくらか分かんないですけど、
どうな、もしかしたらプロデューサーになんか、なんかあれだよね、マシリタとかいるんじゃねえかなと
鳥島和彦編集長、うん、
これはね、いやこの後、うん、3見たいっすよね。
3もしやってくれるならね、なんかもう完結しちゃった感があるんでね。
なんかね、 YouTube にあったんだけど、うん、
はい、
その2をやりますみたいな告知 V みたいなの
は
インドの映画館で流れた時の映像みたいのが流れてて、それ見ただけでちょっと泣いちゃったもん。もう映画館中のやつらが
反響欄、
しかももう5分ぐらいにわたってマジかみたいな、
バーバリン
バーバリン、
本当バーバリン、
そんな感じで、お前これなんかの予告だろうと思ってなんかの映画の予告なのに本編始められなくなっちゃったじゃねえかよみたいな。
あ、本編始まる前の予告で、
そんなんですね。多分そんな感じ、もう
わ
ーってなったの、インド人がみんなちょっとね、あれ涙ぐむよ、あそこまでね。
そこまで映画で喜んでくれないですよね日本とか忘れちゃってるし、静かにしないといけないみたいな感じもあるんで、
まあ、気持ちはわかる。でも
まさに絶叫上映、
絶叫上映だった
ね、ナチュラル絶叫上映っていうね、はい、ってな感じなんだよね、はい、これはもうぜひバーフバリーだから王の凱旋見て、で気になって、伝説誕生1を見て、
はい、
もう一回放送回線見に行きたいですね。
あ、見たいね、
全部見た、一通り見た上でさらに、
はい、ね、だマットマックスの時もそうだったけど、
はいはい、
なんかものすごい金持ちがさ、
うん、
なんか都内とかで映画館1個買ってもらって、
はい、
なんかもうずっと朝まで毎日バーフバリだけ流しててもらいたい、うん、
バーフバリ専用劇場、
バーフバリ専用
劇場、ブルーマンズシアターみたいな、
そう多分月1ぐらいで行くじゃん
まあね、まあ行きますよね、
まあ今日行けんなみたいな、うん、見たいでしょ、だって
見たいです、見たいです。だから塚口さんさん劇場でずーっとこの世界の片隅にやってるみたいなことですよね。
そう、
うん、
なんかとんでもない金持ちがそれやってくんないかなと思って、
それこそインドの王族がね、
う
ん、
そう、うん、見に行くけどな。
いやー、立川シネマシティの爆音上映で見たいっすわ。これ
かかってないんじゃない、立川で。
いやー、やってんじゃないですか。
やっぱどうだった
かな、やってないか、やってるか、これからやるかじゃないですかね。いや、絶対これ当たりますもん。もう変な 4DX とかじゃないっすね、もう。
うん、違う、 4DX じゃない、
そういうなんかつまらないけど、うん、こうゆりかご揺らして、ね、高い高いで重要っていうことじゃないんですよ。そういうマジンガー Z 感じゃないっす
だからな、うん、はい、もっといろんな人に見てもらいたいね、
これはね。
本当に先ほどの、ね、うん、お便りでもあったけど、はい、衝撃度が強すぎるから、
はい、
思春期の子供とかに見せられない、
はい、これ見たらあとは全部霞んで見えちゃうじゃないですかね。僕のあのグレイテストショーマン的な、
だバーフバリになるとか言い出すじゃん、うん、多分中学2年生とかで見てちゃう、
ね、おっつくだっただね、バーフバディみたいだね、立派なお玉になるの
アホや、アホや
っていうやつ、
アホや、
あいつって。
だって世界丸見えで中2の時にさ、特集コーナーでハニーハントっていうのやっててさ、
おお、
なんか蜂蜜を取るなんかパキスタンかなんかのすげえかっこいいの、そっち渋くて、
はいはい、
蜂蜜を取るなりわいのやつかなんかがすげえ特集されて、それ見て結構2ヶ月ぐらいハニーハントになるためにどうするかって考えてたの。ハニーハンターか、ハニーハンター、超かっけえ、超かっけえ。進路相談でハニーハンターってどうやってなるんですかって聞いたら、お前死ぬかって言われて。
そりゃそうだ。
それぐらいの勢いはあるよ。
いや、ありますよ。これは本当に、だってこれ今の世の中でこれ見れるって幸せなことですよ。ずっと言ってますけど、だからアイカツを見たことない人が今これから178話にわたって毎日1本ずつ見て半年間ずっと見られるかと思うと、こんな幸せなことないですよって一緒ですよ。
それぐらいやっぱアイカツも来る。
そこです。それをだから見たことがない人は分からないんで、それをやっぱ見てもらわないと語ることはないなっていうのがやっぱ一緒ですね。うん、
わ、
うん、
かりました。
どうしてもこれは見てほしいっていうバーフバリ、
はい、
王の凱旋、
はい、
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
はい、勝つもくせよ、
勝つもくせよ、この宣言を法と心で言う。
で答えを言うかなと思って。
これちょっと言っときたい。
うん、そう、言うだろうな、
言っときたいなっていう、はい、
はい、
ってことです。
はい、
はい、では告知、
はい、
はい、告知を BGM が出てこない。
BGM をね出さない。
BGM をね、はいはいはいはい、あれしないでいいです。はい、なんかあります？あ、いいですか？
何、
はい、適当でいいですか？
告知よ、
告知用紙。
告知はですね、
告知ね、
はい、
はい、いいですか？ミルクホール的なやつはいいですか？はい、はい、ミルク、東京ミルクホールですね、はい、世界通貨イデアスミルクブレイクというですね、毎月やってるトークイベントがあります。
はい、
はい、これがですね3月からまた復活しまして、3月28日水曜日、
はい、
はい、こちらですね、3月28日水曜日池の上バーガリガリンです。19時15分から、開始でございます。お値段に、料金2000円でワンドリンク別になってます。はい、これはですね、先日3月6日7日に、開催されました、東京ミルク、放送禁止ミルクホール名人会2018というイベントですね、はい、反省会を、
あ、もう来ていただいてお客様ありがとうございます、
はい、大反省会を行いますので、はいはい、こちらのですね裏で何があったかとかですね、
はい、
あとまあ有機ロックさんですね、指導が、まあ、どのように行われていたのかとかですね、そういったような話をですね、まあ時間たっぷり使ってですね、丸々1回使ってやらせていただこうかなっていう感じです。はい、ですのでぜひ、来られた方も来られなかった方もですね、
はい、
お越しいただければと思います。
はい、
そしてですね、翌月は4月の17日火曜日19時15分から、こちらまたですね、同じ池の上バーガリガリにて、はい、今度はまたね、ゲストの演出家の方をお招きして、はい、また公開ワークショップ形式でやりますので、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。はい。茶松さんの方からは。
はい、私が勤めております TMS 東京映画映像学校では、はい、今年の春から一緒に勉強する楽しいお子様たちを募集しております。
お子様たち、
お子様じゃないのよ、いい大人でもいいんですけどね。はい、このようにですね、はい、入学すればバーフバリの話とかも、はい、いろいろいくらでもできます
ので、いくらでもできます。
はい、ぜひぜひね、はい、この業界で働きたいなと思って興味を持っている、そこの君、
その日、
今こそ入隊のチャンス。
入隊のチャンス、自衛隊になっちゃってるんですか。
はい、お待ちしておりますんで、はい、気になる方はですね、
はい、
ホームページありますんで、
はい、
東京映画映像学校で検索してもらってそこから、はい、あのメール等いただければ、はい、いろいろ学校の話もできればと思いますんでお待ちしております、
は
い
はい、あと1個忘れました、4月の22日ですね、日暮里再登場というところで
行います
冷蔵ごまさん独演会にですね、
はい、
なんと、私先日のですねそのミルクホール名人会の方でやらせていただきました、ビリヤード漫談のハスラー新庄でですね、
はい、
単独でゲストでお呼ばれしまして、
やったね、
ついにミルクホール現場以外でのですね、ピン芸人
デビューが
こちらで、はい、ピン芸人デビューでございます、独演会お花見ヒーヒーショーというですね、
はい、
まあね、定期的に年に何回かやってるイベントなんですけど、こちらに、冷蔵コマンさんのバーターで、
バーターでね、
いやでも冷蔵コマンさん直々のスカウトですね、
そう、
出演オファーをいただきまして、だ
ってちゃんと見てたからねちゃんと見た上でオファーしてたからね。
だって僕第一声冷蔵コマンさんなんて言ったか知ってます？すいませんって言ったんですよ冷蔵コマンさんすいませんでした
こんなどうしようもないものを見せてしまって
クオリティの低いものをお見せしてしまって本当すいませんでした、今日で決まったね採用っ
ていや
正気かって思いました。
いや偉いなと思った、あ、収録始まるっつってパーって見に行ったちゃんとチェックをして
冒頭でなんかねちょっと噛んじゃって、そっからもう坂を転げ落ちるように、
それが採用の、
空よりも遠い場所にたどり着いてしまいました
何ちょっとうまいこと言って、極地4月の22日、はい、日曜日なんで、
はい、
ちょっと俺も行けるよって行きますんで、
はい、ぜひお時間、は
い、いや本当にね、はい、面白いですし、はい、終わった後銭湯も入れます
ので、そうですね、
ものすごくおすすめです、
はい、木戸線1000円で、はい、銭湯の入浴料も入っておりまして、はい、12時30分から開始で13時45分まで、はい、でそこから2時からですね、お風呂に入れる時間がありまして、はいはい、でね、風呂上がりのキンキンに冷えた生ビールもですね、美味しいので ね、ぜひ
目がね、目が生ビール、マジやばい、
目が生ビールやばいっすよね、あそこね、ブロンブロンになりますからね、はい、ですんで、はい、ね、4月22日は日暮里再登場で僕と握手ということで、はいはい、よろしくお願いします、
はい
はい、ではちょっとだけお便り読ませてもらってもいいですかね、はい、はい、ツイッターでいただきました、はい、TD さんありがとうございます、
はい、
新庄さんお久しぶりです、香港へ初日以来ですね、お元気そうでよかったということで、秋キャンプ行った時のですね、須崎市のキャラクター新庄くんっていう、
ああはいはいはいはい、
はい、やつを
あれね
ご紹介、
あれね、去年お土産買ってたわけだよね、
そう、うん、そうそうですね、
うん、
そうそうそう、
今年お金ないからいっかと、
2016年のねゆるキャラグランプリだったんですよね、
そうなんだ、
でも全然世間に浸透してないんでねうん、なんだかなって感じですね、うん、新庄川っていう川の名前ついてるのがやっぱちょっと微妙なのかなっていう、ね、キャラクター的には可愛いんですけどね、はいはい、でちょっとね、ちょっとにしておきますけど、もう一個ぐらい読ませてください、はい、スパスパさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、チャン会長ことチャンマ氏が紹介された殺人者の記憶法は、シルミドでもおなじみの韓国の大杉蓮子とソルギョンが出ていることもあり、見てみたいと思っていた話を聞いて、はい、ますます興味が、見に行かねば、その後に見に行った感想がいただいてます、
はいはいはい、
今年7作目殺人者の記憶法鑑賞、
はい、
重い内容ながらもさりげなく忍ばせる笑いのエッセンス、ブラックユーモアのバランスがいい、もしも殺人鬼が私の頭の中の消しゴムになっちゃったら的な脚本の妙です、ラストはやっぱり直接ガチバトルなんですね、最高、ダブルサムズアップ、
なあ、よかったですよ、
はい、そしてね、娘がめっちゃ可愛い、それは父ちゃん頑張りますわな、
そうなんで、娘なんかアイドルなんでしょ、
あ、そうなんですか、
本職が、
へえ、お父さんはあのアルツハイマーに、
そうそう、はい、アイドルを娘役で起用してるっぽいじ
ゃん、ああそういうことね、
向こうの、
はいはいはい、向こうのアイドルを青い若菜ちゃんみたいな子を、
そう
はい、
あでもね、ちゃんと、でもそれもアイドルアイドルしてなくて、ちゃんと芝居させてたし、体当たり演技でぐっちゃぐちゃになったから、最後
あしゃ
ー、だちゃんとやらせてるから、やっぱ見てて好感度が高いですね、
好感度高い、
はい、
はい、変な髪型の校舎やマルシアニのおばちゃんやらポエム講座近辺は目が離せませんでしたこの映画を見るきっかけだったミルク放送局に感謝する、面白かったです、全然全然です、はい、な感じですね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、てなわけでね、こういう感じで、はい、お便りやら、はい、ツイッターやらでいただければお読みしますんで、
はい、
よろしくお願いします、お便りの宛先は、
はい、matse@tf-tms.jp matse@tf-tms.jp までよろしくお願いします、
はい、なわけでね、
はい、
またご紹介しきれなかったお便りは、
はい、
別の機会に
ま
とめてやらせていただければと思います、
はい、
よろしくお願いします、はい、というわけで次回は、
はい、
はい、
次回はですね、それこそ、
はい、
あれです、ミスターベースボール、
ミスターベースボール
星野仙一、
星野仙一、
追悼星野仙一を、
追悼星野仙一を次回、
はい、
165回、
はい、
やりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、今回も愛と人感動とちょっぴりな一応お送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄ゆうきと、
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週！